猫しっぽ。
No。
遅い。
あ。皆さんこんにちは。猫のしっぽのトミーです。
はい、猫社長です。パッパッと行かないと。
ちょっといきなり無茶ぶりですよ。
はい。実はですね、今回11回目ですが、
はい。
はい。まず5月、とにかくですね、5月のゴールデンウィークはイベント盛りだくさんでして、はい、まず軽くちょっとそこだけ触れておきたいと思います。
はい。
まずですね、企業出展で、スーパーコミックシティ、はい、5月、3日4日で5月8日ガタケット、
はい、
5月8日例大祭、
はい、
あと6月12日テレビ漫画祭り、
はい、
あとですね5月の、29かなスーパー耐久、のレースの、初戦があります、
はい、
そんなことで、出ずっぱりです私は。
はい、まあ社長業を頑張って全うしてきてください。
はい、もう5月は忙しいので、4月のうちに何とかしないといけないなと。
準備をたくさん山盛り。
そうなんですよ、もういよいよ、忙しくなってきたなという。
もう日にちもないですよ。
そうなんです、
頑張って馬車馬のように働かないと。
そうですね、頑張りますよ。猫のしっぽは。
猫のしっぽも頑張ります。
はい、猫のしっぽ以外は。
猫のしっぽ以外も頑張ります。
何を。
子供の世話とか
猫のしっぽも頑張ります。だから何かあんのかと思ったら、
まあ、今桜綺麗ですしね。
はい、ですね。まあそんなことで、まあいろいろな情報とか私たちの、まあ、特に情報じゃない、普通の会話を聞いていただいて、また活力にしていただけたらなと思います。
楽しんでいただければ幸いです。
はい、ウェブラジオ猫のしっぽナウ始まりです。
のお題。
はい、前回ですねあまり大して話せなかったんで、私のこの、映画チラシコレクションを見ながらですね、
9冊分を語るコーナーですね。
語る、そうですね、
語っていただくコーナーですね。
はい、ただ結構あれです、私が集めてた時期っていうのは本当にこの高校時代が中心になってるので、
約3年分、
まあそれ以外もありますけども、かなりその時期が絞られてきますので、まあ、
ピンポイントですね。
今時の映画は全く出てこない最近はもう集めてないし、そういう店もあんまりなくなっちゃったかなと思います。
はい、
はい、で、まあ、まずはやっぱりアニメの方から行くとして、まあ、明日のジョーですよ。
はい、赤いチラシですね。
赤いチラシそう、それしかない。
私見ていらし、見ておりませんのでそれ以上コメントはできない、うん、はい、
ね、ガンダム123と
はい、
はありますよね。はい、でおはようスパンク。
はい、
スパンクいいよね。
私見ておりませんので
そして、伝説巨人イデオン。
はい、
もうこの私はチラシを見てるだけでね、もうなんかどっか行っちゃいそうな感じです。
イデオンは社長の青春ですよね。
ああいいよね。この間ブルーレイディスクを買いました。
はい、
やっぱ、うん、改めてあれ何回見ても泣けるね。
そうですか、
うん、やっぱ込み上げるものがある。そしてこれうるせえやつらですよ。
はい、
最初の映画のやつですね。
はいはい、
はい、まあこんなのあります。そして現場大戦。
あ、それはすごいよく見ました。
本当に
ビデオ
を、
もう繰り返し繰り返し、
うん、そうね。でこの現場大戦と同じ時期にやった、クラッシャー・ジョー、
はいはい、
宇宙戦艦ヤマト完結編で、この時はねこの三つどもえだったんですね、映画として。
ああ結構濃いレパートリーですよね。
そうなんです。で現場大戦ってもうお金かけてすごい。で宇宙戦艦ヤマトもう完結編ですよ、すごい。
はい、
でクラッシャー城が、B 級アニメと言われて結構遊びの多かったアニメなんですけど、
はい、
私的にやっぱり一番クラッシャー城が良かったなと。
本当ですか。
はい、でヤマトもあれですよ、完結編は徹夜で劇場行って見ました。まあ大変な思いをしましたが、
そうなんです
。もうたまらないですよ。私はあの高校生だったんだけど、その時はちょっとね、まあいろいろありまして、
若気が至ったんですか。
そうなんですよ。
それはしょうがないですね。
ですからまあ、映画を見に、徹夜しに行って、そのままなんかあの、まあ、夜中やっぱり外出しとくのもあれだって言うんで、劇場の人がみんな中入れてくれたんですけど、
はいはい、
なんか私はちょっとやさぐれてて、缶ビール持ち込んでビールを飲んでたという。
若気が至ってますね、うん、酒屋の息子。
そうだよね、まあ、もうビール飲み放題だから
酒屋の息子ですからね、まあまあ、
それでやっと徹夜して、早朝ですよ、宇宙戦艦ヤマト劇場見ました。
はい、
一番前の席で見たんですね。
はい、
まあ、そこはいいんですよ。なんかね、私も隣友達が座ってて、その隣に座ってた人というのが、
はい、
ちょっと行っちゃってるんですね
、はい、
ずっと、映画をやってる最中話しかけてくるんですよ。
なるほど、ちょっと迷惑ですね。
で、ここの古代がいいんだよとか、もうこの場面がねとかずっと言ってて、すごく迷惑だったまあそんなのもありまして、まあこれをただあの見て言ってってもしょうがないんで、あとはですね、これはちょこっと見たよね、太陽の牙ダグラム、ザブングルグラフティ。
1,2 分じゃちょっとわからない範囲が非常に多かったですが。
そうですね、まあ長い、テレビ番組を、映画でまとめるっていうのはなかなか大変なんですけど、まあ、なかなかやはり両方とも未だに傑作ですから、ぜひこう見てない人はですね、まず映画を見てみて、でいいなと思ったらテレビ全話見ましょう。はい。でまあ、やっぱアニメっていうのは結構いろいろとですね、私も見てるんですが、アニメのやつはもう少しあ、なんか結構見てない映画もあったりして、
置いてあるチラシを持ってくる系ですね。
うん、そうですね。であとはあの、私は見た映画は基本的にはパンフレットを必ず買って、全部集めてるんですけど、はい、そういうこだわりがあります。
はい、
はい、ただパンフレットを全部持ってくるとこれまた大変なことになっちゃうので、あれですね。ただまあこういう話聞いてて、ああ猫社長はこういう世代なんだなっていうのはすぐ分かると思うんですけどね、まあ、ロッキー、ロッキー、
はい、
ロッキー2、
はい、
ね、こうあとはそういうのだけじゃないですよ。天国から来たチャンピオンとかありますよ。
はい。
はい。で、あと私、あの、おすすめなのがですね、まあ、アウトサイダーも良かったですね。これアメリカではすごく一大ブームになったんですけど、
はい。
で、日本はなんかその割に盛り上がらなくて、まあ、テレビでもやらないんですよね。ただ、あの、これ出てる人たちは、まあ、すごい人ばっかりなんですよ。
なるほど。
はい、マット・ディオンとかね、あとトム・クルーズも出てるし。
トム・クルーズ分かります
ね、トム・クルーズ若い頃
すごいイケメンですね。さすが。
そうですね。ただ私的にはやはりこうラルフ・マッチオのね、この少年の役がすごくねいい感じだったんですけど、あと私の、おすすめストリート・オブ・ファイヤー、これはいいです。かっこいい。とにかくもう憧れたんだけど、自分の姿を鏡で見るともうやっぱ無理だなという。このねストリートボハイヤー本当にかっこいいんですよ。
かっこいい方がかっこいいことをする感じなんですか。
そうなんです。めちゃくちゃかっこいいです。こうマイケルパレはね、本当、うんうん、ああこういう風になんかやれ、こういう風な、佇まいできたらいいなと思うんですけどね、もうかっこいいですよ。はい。
レーザーディスクがドーンと飾ってありますよね、うん、お家に。
そうそうそう、レーザーディスクも買ったし DVD も買ったし、だからレーザーディスク版と DVD 版でこう字幕がね違って、私はレーザーディスク版が好きなんですけど、
はい、
はい、でこれの敵役でね、暴走族のボスでウィリアム・デフォーが出てんですね。プラトゥーンでこうなんか有名になった人です。はい、まあそういう、結構ねいい映画っていうのは悪役の方がすごくね立ってるんですよね。
なるほど。
わかる？
わかりません。
ブレードランナーのルトガー・ハウアーみたいなね。
ブレードランナー見てないです。
あれおかしいな、見てなかったっけ。
はい、
記憶がないんじゃ。
そうかもしれないです。
はあ、まあそんな、いろいろありますが、まあ私のとりあえず見た映画のおすすめをいろいろ言っておりますが、
はい、
ここで出た食人大統領アミン。
またそれですか。
前なんか何度か言ってるような気がするんですが、実はチラシも手に入れていて、もうとてもこう見たいですか。
食人族に続いて放つ世界残虐シリーズ、親友の肉を食べるイディ・アミン。
食人大統領やだよね。でこう改めて言うと、あの、映画の日に友達と映画見に行こうと言って、見に行きました。で館内にある横浜の、館内にあります映画館、ちょっとちっちゃいところ、ここで見たい映画がやってるって言って、もう何の映画を見ようと思ったか忘れちゃったんだけど、入ってみたらその映画がやってなくて、でよく見たら食人大統領アミンがやってた。
はい。
で劇場の人に全然違うじゃないかったら、あのその映画人気なくてやめちゃったって軽く言われてしまって、
その穴埋めにアミンさんが入ったわけですね。
そうなんですよ。ただこんなの見たくはないなと思って、そこで、もう諦めて出ていきました。
はい。
ただ出て行ったけども、やっぱり、このまんま家に帰ったんじゃ、なんか食人大統領アミンで終わってしまう。これはちょっと我慢ならないということで、馬車道の方にあります映画館に行って、
はい。
で何かないかって見たのがこの殺したいほど愛されてというですね、バドリームーアの映画ですよ。
なるほど。
はい。
僕もう我慢できない。
でヒロインがナスターシャ・キンスキーというね。
はい。
はい。これが結構コメディタッチで、面白いんですよね。
そうなんですか。
はい。まあこれを見て、ああよかったと思ってすごくこう癒された、思い出の映画です。
アミンで終わらなくてよかった。
そうなんですよ。だからそのアミンのチラシを見て、その後この映画をこう見てみると、ああやっぱ映画っていいなと。よかったという気になります。まあ、こんな映画も偶然に、ただ結構ね偶然に見た映画っていうのも良かったりもして、
はい、
あの見るつもりなかったけど見て、実は、それでだいぶ好きになったとかねいうのはあります。あとはこの、まあいろいろありますが、まあ、この辺、クリント・イーストウッド特集ですね、
はい、
ポール・ニューマン特集、
はい、
まあいろいろありますが、ロバート・レッドフォード、だいたい世代的になんかそんな雰囲気、
はい、
あとは、ショーン・コネリーですね、はい、こんな感じです。で、このね、なぜかファイルに危険っていうシールが貼ってあるんですよ。
でっかいですね。
自分自身でなんで危険ってシールを貼ったのかを覚えてないんですけど、
はい、
なぜかこれまず開けるとね、タノキントリオ田原俊彦主演第1回作品グッドラクラブっていうチラシが入ってる。
はい、
これが危険だったのかもしれないなと思います。はい、分かる人は笑ってると思いますが、はい、まあ、日本映画もいっぱいありますし、こういうの集めてたんですよ、ね、戦場のメリークリスマスとか、これもいいですよ。
なるほど、
ね、見ないと。で、あとあの、やっぱりですね、そうです、さよならジュピター、これはすごかったですね。はい、
はい、
もう多分、テレビではやらないんじゃないかと思います。多分みんな記憶からなくしてると思いますんで。
それは良かった映画なんですか。
うん、良かったんじゃないという感じですね。はい、まあいっぱいありますが、そんな、あと映画で、好きなので、ちょっと話を出しておきあたいのいっぱいあるんですが、
はい、
まあそれをただ私が、言っててもしょうがないんで、
まあ、むしろここまで言っといて今更という気もしますが。
いやそんなに言ってないですけどね。はい、まあ、結構ですね、ジャッキーチェンだけで1ファイルですね。
ジャッキーチェンも好きですよね。
うん、ジャッキーチェンはいいですね。あのやっぱ少林寺木人拳とかいいですよ。
なるほど。
昔のジャッキーチェンの映画って、なんつうの、現地で公開したやつと違って日本語の歌が入ってたりするんですね。
へえ。日本用に撮り直しっていうか声入れ直してる部分がある。
そうそう、音楽とか全然変えたりして。
へえ、それはすごいですね。
ただまたこれがね妙にあってね、すごくかっこいいんですよ。はあ、こう少林寺木人拳の歌ですね、これもすごく印象にありますし、もちろん水拳なんかもね未だにこう曲を覚えてますが、
はい、
こういうのはいいですよ。最近出てる DVD とかだとその曲が入ってなくて、
はい、
香港で公開したバージョンとかだと、 音楽があんまり入ってなかったりするんですよ。
はいはい。
で盛り上がるところで、あのなんかおとなしい音楽になる、あのこう中国っぽい。
はいはいはい。
全然盛り上がらないとかね。だからちょっともう少しね、日本公開版、日本での公開版の DVD とかどんどん出してくれると私は嬉しいなと。でプロジェクト A も あれなんですよ、違ってんですよ、やっぱり日本公開版と。だからその辺をぜひお願いしたいと思います。そして、SF 関係は多いです。スターウォーズもありますし、スタートレック、スーパーガール、スーパーマンの、女性版、
噂にはお伺いを。
うん、そうです。レイダースね、いっぱいあります。ね、そう、一番あの高校時代に友達と一番ハマった映画って言うとやっぱインディージョーンズなんですよ。
はい、冒険活劇。
うん、これがね、あの初めて見に行った時は本当にね、大声出しておーとか笑ったりね、もう本当映画を楽しむっていうのはこれだっていう。で、あの翌日学校行って、こう面白かったから見に行こうよって、またなんかどんどんね、何回もいろんな友達と見に行った映画です。もうおすすめはいっぱいありますが、これがその、前回言った銀河伝説クルール。
はい。
雰囲気的にはいいんですけど、非常に、まあ、つまらない映画でした。
つまらなかったんですか。
はい。まあ、いろいろありまして、このグローイングアップっていう映画が結構好きだったりするんですけど、
はい。
これがあの、イスラエル映画なんですよ。
はい。
ということで、今、もう手に入らないんですよ、日本。
ああ。
いろいろな、世界情勢がありまして。なんで、昔はこれをあの、ビデオとか、あと、ね、レコードとか持ってたんだけど、そのレコードもあんまり売ってなくて、
はい、
はい、もう一回今になって聞きたいなとかあるんですけど、あの結構昔の、オールティーズっていう、まあ、プレスリーとかああいう世代の曲がいっぱい入ってるんですよ、
はいはい、
映画の中で。ただこの映画、歌ってる人が本人じゃない、
はい、
結構あの本人のもあれば、なんか偽物っぽいのが入ってたりするんだけど、またそれが良かったりねするんですよね。
すごいチラシの色が蛍光のイエローだったり蛍光ピンクだったり、派手派手ですね。
派手派手ですね、はい、いっぱいあります。あとあの、映画の、
はい、
この版権とかも持ってますね、まあ、こんなのも撮っていたり、いたします。はい、まあ、こんな、映画でしたけどどうですか。まあ、ざっとなんかあの私が好きそうな雰囲気の映画をこう述べましたんで、
はい、
またなんか私はこういうのが好きでしたとか、この映画って見ましたかみたいな、お便りいただけると嬉しいなと思います。
社長がとても喜びます。
はい、それでは次に移ります。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。
猫の近況。
超立体映画ジョーズ3。
はい、猫の近況の方をこれからお話ししていこうと思います。
はい。
はい。
ジョーズ3。
はい、近況ですね。
はい、それで、サンシャインクリエーションの、あれですね、企業出展に、行きましたね。
はい、行ってまいりました。
で、2月のサンクリですね。その2月のサンクリは工場の、人たちが、参加しますって言うんで、じゃあせっかくだから、工場の案内の冊子を、みんなに配ろうということで作ってもらったり、
あの工場長が走ってるやつですね。
あれは走ってたかどうか分かんないです。それであとは、ホワイトデ
ー、はい、
ちょうどちょっと時期が時期だったんで、まあやっぱり、もう買おうかと思ったけど売ってなかったですとかいう方もいましたが、私はあのもう去年から決めてましたんで、もうすっかり用意をしておりました、実は。
はい。
もう3月入ったと同時に買っちゃったから。
非常に美味しかったです。あの、サクサクっていう綿菓子を固めたような。
うん、そうなんですね。まあ、
動物さんたち。
言ってもわからないと思いますが、まあ、ホワイトデーは女の子同士では。
はい。バレンタインデーに燃え尽きてますので。
うん。なかったような気が。
はい。
しますよね。
そうですね、はい、たくさんいただきました、ありがとうございました。
はい、
一人ツイッターで、こんな時にホワイトデーマジめんどくせえみたいのが一つは社員のツイッターの本音が流れているなって、
ま
あ、みんな
時期が時期だけに
周りのみんなの女の子がそれ見つけてすごい品種買ってましたが
やっぱ女の子はね、なんだかんだこう プレゼントっていうかそういうのもらうと嬉しいですよね。
そうですね、健康診断がちょっとかぶ微妙にかぶってたのが辛いところですが、
そうですね、まあ、トミーさんちょっと健康診断が遅かったんで大変でしたよね。
そうですね、でも私あのダイエットする必要ないんで。
お、本当に？
はい、バッチリ。今回も前回とよりもマイナス1キロ。
マイナス1キロ。
はい。
何キロ？
まあ40キロ台。
はいはい。
はい、胸を張って。
そうですね。私の倍、私は倍じゃないんだね。素晴らしい。
倍だったらまずいですよ、社長の方が。
はい、そして、実はですね、今日収録してる日にですね、オンデマンド機の増設が今来ております。
はい、4トントラックっぽいものがゴーンと入り口を上げて、開けて、
ただこれがオンデマンドなので、例えば工場の印刷機とかですと、もう機械がドーンと平積みしてあって、それをクレーン車でこう吊り上げてみたいな感じなんですが、オンデマンド機ですと普通に段ボールに入ってるんですよ、機械が。
コピー機の半牛かける3みたいな感じですよね。
コピー機だって段ボール入ってたっけみたいな感じですけどね。
コピー機はプチプチで巻かれてるだけでしたっけ。
そんな感じもするんですけど、ですから各パーツが段ボールに入って、それを下ろして、現地で組み立てるみたいな感じです。
はい、不思議な感じです。印刷機とかよく私の身長ぐらいのタイヤがあるクレーン車が地面を割って支えてましたもんね。
そうなんですよ。前にですね、地面を陥没させたことがあって、
そうそうそうそう、
まあなかったことにしようって黙ってましたけど、
知らないふり
まあ、そんなこともありまして、これからですねオンデマンドの受注もですね、さらにキャパシティが増えて安定した受注ができるかと思いますし、今後もっといろいろな、面白いメニューも増やしていきたいなと思ってます。
はい、
ということで、今回はこれで終わりたいと思います。
はい、この番組では皆様からのお便りを募集しています。番組のページにあります専用のメールフォームからお願いします。それではまた次回まで、ごきげんよう。
ショッカー大野です。
原玲奈です。
42回目ですね、
はい、
男だったら厄年ですね。
あ、そうですね
はい、を迎えましたショッカーオロの秘密基地へようこそ、
はい、
今回はですねゲストに、うん、久々ですねスーツアクターの方と思いますかね、ミスターピンク、中川元国さんをお呼びいたしました。
どうも、はじめまして、中川元国です。
はい、ということでね、まあまあ、もうぶっちゃけ、元国とはですね、
はい、
もう彼が10代の頃からのお付き合いでございますんで、いろんなお話をね、伺ったという形なんですけれども、意外や意外、
はい、
知らない話多かったです。
あら、
ね、なぜ元国がピンクになったか。
はい。
ね、もうスーパー戦隊ファンの中ではもうね、もう元国さんのピンクといえばみたいな感じの、そういうファンの方も多いと思うんですが、その辺の秘密をね、元国、
はい、まあ、数多くのね、ピンクもやってきました、怪獣もやってきました、
はい、
悪幹部もやってきました、
はいはい、やばいわ
話をね、はい、
うん、
今日はちょっと大野さんと、いろいろお話できて楽しかったです、
はい、ということでね、ぜひ番組の方も聞いていただきたいと思います。